三平画館沖の皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
川崎社交です。
花熊優作です。
あ、元カプコンの佐藤圭司です。よろしくお願いします。
スケッチオブデザインの勝又です。
ですね、今日はみんなで新宿武蔵野館でサニーというね、韓国映画の大傑作を、花熊さん主催の映画館で見てきました。
せっかくなんで感想を取ろうじゃないかって、
そうですね、もう花熊さんがなんと5回も見てらっしゃるという筋金入りの
初見の人が一人もいない
ですね。そうですね、俺は2回目でした。
俺も2回目です。
僕3回目です。
おわすげえ、うわすごい。
なんか情報量が多いから
まだひよっこでしたね。そう、1回目ね、韓国人の女の子を7人把握するって不可能なので、ね、
1回目難しいんです
よ。1回目が一番泣いて、なんか3回目はちょっと結構 笑うっていうか、
あ、そうですか。
みんななんか親しみが、
あ、でも俺1回目の方が確かに今日より泣いたな。
なんか
2回目が一番来ました。
あ、そうですか。僕ね、2回目はね、やっぱ来るポイント、あ、でも最初にね、あのハッチュナが、を病院で見かけたところでもうちょっとうるうるうるとは来たんだけど、ね、ポロリは来なかった。
もうタイムアフタータイム流れてたけど泣きそうになりました。俺も今日さすがに5回目だから今日はまあ大丈夫だと思ってたけど、でも何箇所かやばかった。
僕やっぱね、2回目の方がいろいろその最初に感じたご都合主義っていうのが全然悪い意味じゃなくて、これはやっぱご都合主義ってやっぱいいですよね。気持ちいいというか、分かってると気持ちいい、すごく。
そうですね、僕はでもね、物語とかを全部真に受けるタイプなので、結構そういうご都合主義はね、厳しくチェックする方なんですけど。
怖い。
そういう部分もありました。じゃあ
今日はね、でもね、本当のテーマの部分で言うと、この映画って開墾の物語じゃないですか。
開墾の
悔いの、
ああ、
友情に対する悔いが全員残ってるっていう物語なので、その悔いを解消する物語だから、そのご都合主義がなんていうか、まあしょうがないじゃないかみたいな。
そうしないと解雇が残っちゃう。
だからそう、そういう意味のだから都合よくできてるっていうのはそこに向かってまっすぐ行ってるから、
そうそうそうそう、だからしょうがないじゃないかってすごく思いました。
だからなんかこの映画に対してなんか、アラを探してなんかどんな子にいるのはすごいなんか野暮な行為、
その通りですよ。
多分ね、アラを探したところで別にこの、まあアラはあんまないと思うんですけど、なんかそれは本当にイチャモンになっちゃうんですよね。なんかそれを作ってる方も分かってるよっていう、
それをもう吹き飛ばすなんかね、輝きがあるからね。そう、
あの、まあ、ハンジュラにしろ、そのナミにしろ、あの友情をとても大切にしてた人みたいにパッと見受け取ったんだけど、実はないがしろにしてた人たちがいざ、ね、43歳になってそれを回復していこうっていう話なんですよ。
そうですね、それがこうちょっと、ね、死ぬ前の
そう言ってたことが、あの筋が切られて、自殺はかみんなで集まって、3人は永遠だっていう時に、あの時チュナがなんか、
また会おう
なって、なんか出世して無視してたら許さないぞとか、そういうのは自分のことになって、
そう、全員をね、出世したのに無視してたんですよね。
まあ仕事に追われて、で、インナビも家庭に追われてとか、
そう、死にかけるまで無視しちゃった。
死ぬのもね、自分が一番早かったっていう、
皮肉な話ですね。でも多分だからあそこでなんかずっとみんな助け合うみたいなこと言ってるじゃないですか、あそこの辻の家の前で、だから多分あれがずっと残ってて、さっき言ったように最後のシーンの遺産相続のところも、多分あれをどうしても悔いを残したくなかったんです
ね。あれにさ、冷める人がいっぱいいんだけど、
いっぱいいるんですか。
ツイッターでなんかね、文句ばっか言ってる人いるんだけど、
あ、そうですか。
なんかそんなこと言うのはね、ちょっとそんなことないよ。
あんな大金持ちになって、そんな金をタダであげるなんてどうかしてるみたいな。
自分で稼いだ金だから
そうそうそう、いいじゃないか。親の遺産でもないしね。
そうですよね。
なんか ね、しかもあのまま、とりあえずあそこではみんな救われたけど、そのままね、うまくいくかどうかわからないっていう厳しさもあるわけだしと思ってたんですけど、
その通りですよ。
今日あのエンディングで、あのデッサン調の絵で、
あ、そうですね、
その後結構描かれてたん
ですよね。そうそうそうそう、
社長になってましたよね。
だから、そう、
あ、じゃあみんな結構うまくいってたな。
国奥だっけ、なんだ
っけ、
国奥、国奥パンクラシストの名前になっちゃった。
金の玉 玉とかね、あの娘、あの、なんだっけ、娼婦になっちゃった、チュパだか、
ポッキポッキ
ポッキポッキ、ミスコリアを目指して、
あれもなんか娘と一緒に、
回転、あれ多分回転のとこですよね、きっと、あの、ビヨンキはさ、絶対、あれ、チナが救え、チナしか救えないじゃん、あそこまで借金があってさ、あの、アル中でさ、
風俗場でね。
それは絶対さ、気持ちだけじゃ救えないからさ、俺は救うのは絶対正しいと思う。そうですね、あれやっぱ波の金はね、あの夫の金だからダメなんだけど、
でもね、ちょっと意地悪な言い方すると、チナはあそこで死んじゃうから気前よくお金あげられるんですよあのまま生きてたらこのままたかられるの嫌だなとか、俺も会社やんなきゃいけないしとか、そういう思いはあるかもしれない、
まあ、生きてたらあそこまでの、ね、
気前の良さ
存在はしなかったと思うんですけど、ね、一緒に頑張っていこうぜっていう方向に向かったところ、
うん、まあ生きてたら帰り見もしなかったかもしれない
それをやってきた、今までそれをやってきちゃったってことです
よ
ね、
まあでも多分前しか見てなかったんですよね、きっとね。
そうそうそう
そう。でもやっぱ高校の時の八七がやっぱ韓国、ね、ずっと俺眠っ気ないんですけど、その人だったら何回か蹴られてもいいよ
いやもうね、一番泣いたポイントはね、あの学生運動と機動隊の対決場面の、
ね、そうですよね、
あの八七の前蹴りがボーンって決まった時にボーンって涙が出て
すごいリセット反応する
あの乱闘の時もうなんか、あのそういうかっこいいとこと、はい、逆なとこと弾けてるとこと、全部均等よくやってて、すごい、
すごい素晴らしい。
1時間ぐらいやっててもね、そう、あ、そうそう、あの、なんで泣いちゃうのかなって、その後ずっと考えてたんですよ。でもやっぱそれって、ハチナが現時点でその死にかけてる時に、あんな元気に飛び蹴りとか前蹴りしてたのに。
かつての元気だった。そうですよね。
かかと落としまで決めてたのに。
かっこよかった、
ね。
あとなんか細かいところで、やっぱ2回目見て気づくっていうのが、あの、スジっていう超美人の子が、ずっとヒロインのキムナミをちょっと嫌ってて、
そう。
まあ、それが実はその、スジのママ母が同じ同郷で、その方言が嫌ってたからとかあったじゃないですか。で、最初に、あの、ナミが転校した時に挨拶した時はピクって反応するんですよね、その方言に。
あ、そうか。
とかも最初からちょっと割とそうい
う。イラッとしてたわ。
そう、ん？って思って、そのあたりからもう、こうちょっと、生理的にみたいな。
そしたらあんなサニーのみんな真剣に踊ってるところで、
ふざけて一人
で。おちょけ出して。
あの踊りも切ないですよね。全員揃って、ちゃんと踊れなかったんです
よ。そう、7人揃った踊り、一回も見てない。
最大限できなかったからね。
そう、
あれでも切ないですね。
最初見た時、俺、あの、大人になった筋が一番最後に来るんですけど、そこが結構強烈で、その後に子供に戻るシーンとか覚えてなくて、ちょっと一回みんなの子供に、ね、で、
そう、あの、家も戻るし、
家も子供になってるもん。
そう、家が子供になってるのはね、はいはいはい、何回目かでやっと気づい
た。いや、俺はね、八幡だけいないのかなと思ったら、家パッと行って、あ、ちゃんと子供に戻ってる。
それでね、あの若い時の写真、ね、映像になったとこは本当にやばかった、
ね、そう、あれはもうずる
い、あのままね、エンディングがね若い頃の映像だったらもうねものすごい引き泣きしちゃうから、ね、なんかあのイラストに戻ったから少し冷静になって
でもあそこまで、あれ子供、あの高校時代の筋って一回も笑ってないんですよね、
筋はね。
そうかも、ずっとツンケンしてましたもんね。
多分笑顔のシーンないんじゃないかなと。
あの、確かでも、それはイメージシーンなのか分かんないけど、あの、旦那をイムナミが迎えに行って、みんなで車乗ってるじゃないですか。で、窓の外から、昔、あの時に笑ってました
ね、私は。え、どんな場面でしたっけ、窓の外から。
窓の外から、あの、まあ、普通の女学生が歩いてるのを見て、まあ、それが自分たちの昔の姿を思い出して。
チュナが、死んだって
言って電話
来るちょっと前、
その後のその回想の若い時の映像流れてましたっけ、
窓の外を見ると、そのあの高校時代の自分たちが
歩いてて、あ、本当に
そこでは、
ね、あ、全然気づかなかった、あれ普通の道行く女子高生だと思ってた
私はあのサニーってアラフォーぐらいの女の人の主人公のでブライドメイツっていう、
ちょっと前に見てないや、ごめんなさい、
やっと同時期に見て、すごいなんかあの自分があのおばさんがいっぱいいて、うちにお母さんの兄弟が10人ぐらいいて、でそのおばさんたちの集まりに行くとああいう感じなんですよ、
ファイターみたいな、
わきあいあいでそれで、日本でもそういうなんかあの女の人が主人公のドラマってありますけど、なんかそういう 若い時からこう繋がってるっていう連続性、でそれでその友達っていうのは若い頃の友達は自分昔の自分知ってるじゃないですか、で結婚してあの全部あのそれぞれ家庭に入っちゃうと、そういう自分の過去の知識を知らない人がいるから、そこでこう断絶されちゃうっていうか、そこでもう友達と集まることによって、かつて輝いてたと思ってた自分はまだ自分は輝けるっていう、そういうところはなんか男女変わらずに、私は最近なんかずっと考えてることがあって、最近千井武夫さん亡くなったじゃないですか、でああいうなんか根が優しくていい人っていうのが、なんかやっぱ一番そういう人がすごく人に愛されるんじゃないかなみたいな。なんかさっきはその小さ問題とすごい合わせながら先に出てきて、いや本当に本当に
小さと合わせって
言ったら嫌なやつより
一つも思わなかった、
なんかこう願い人と友達とずっと付き合っていけるのが一番幸せなんじゃないかなと思って、結構同調圧力っていうかこういじめとかあるじゃないですか。
嫌な人とはそんなに付き合わないですよ。
ずっと思ってるのがそのいじめとか、結局そのいじめてるやつをなんかこれだけで頭勝ち合ったりすれば、結局その力関係とか全部こう覆っちゃうのに、みんなビビって何もできてないから、そこでこうなんか集団に馴染めない人でも気が合う友達とかいたら楽しく過ごせるっていうところで、女性以外にもすごいアピールするところがあると思う。それは結構真理なんじゃないかなって。
でも女性の方が騒がないってよく言われてますよね、最近。女性なんか知って、女性なんか大人だから、
あれなんで、ね。あり得るっていうか。
女の人が騒がないってどういうことですか。
男の方が結構騒がないんです
よ。熱狂的に。
ああ、他人に対して。
そうそうそう。
あ、そう。妻はボロ泣きしてましたよ。
いや、
正しいです。
妻は友達なんか全然いないのに、あ、それツイッターで書いたらすごい怒られてた。私のことをあんたフォロワーが5000人もいるのに、みたいな。
友達がいないの発
表してます。でも、最近ちょっと考えてることで、人間関係において、自分か相手がどっちがコントロールのパワーを保持するかっていうところで、すごいみんなぶつかってるケースが多いと思っていて、最近ツイッターで自分が正しいか相手が正しいかっていうところですぐこうやっちゃったりとか、だから、本当なんかこう、そういうところじゃない、もう仲良くするっていうのはまあ当たり前すぎてみんな言わないけれども、まあ、そういうところが大事なんじゃないか。まあ、その今日チーさんのやつを見ててすごい思ったのが、
なんかチーさんのどんなとこが結びついてるんですか？いや、
チーさんファンのおばあちゃんが、その、馴染みの商店街に来て、なんかありがとうとか、チーさんのいい話すると、おばあちゃん泣いて、俺も泣いちゃって、いや、チーさんすごいいい人だと思って。でも日本が。
それがサニーとどうつながるんですか？
なんか願い人っていうか、なんか一
緒に。願い人。
なんかそういう集団に馴染めない人、いじめる人が絶対いるじゃないですか。
いますね。
でもそこで、いじめをなんか助けるっていうか、そういうのを後押したいから、なんかみんなこう、ちょっと番長風っていうか、知らねえよ、そんなのみたいな。みんなことなんか、萎縮しないで、ガンガンぶつかって、もう自分たちが楽しく過ごせるように、していった
ほうがいい。いじめっていうか、シンナーの子は、もともとあのメンバーで、
そうそう、
ちょっとそういう嫉妬心とかがすごいあるんですよね。
素材
複雑な関係なんですけど。
でもあの子ね、いいね。抱きしめたいの。
あの子でも結構改めて見たらすごいヤンキー顔ですね。パンツパーマ似合いますよ、あの
子。加藤ローサさんに似合うんです
よ。トカゲみたいな。
加藤ローサよりは結構目がつってる感じです。
あれ、みんな時矢高子って言ってますね。
あ、一番最初の時矢高子。
でもね、ああいうね、シンナとかハマってる子、俺も抱きしめたいの。
呼ばわり先生みたいな人がいるというか、
かわいそうなんですよね。
僕もね、仲間に入れてや
る。あの子がさ、食堂に来た時にすごい勇気振りそうだったもん。
いや、でもね、
だから実際自分からなんかね、3人に
言ってくれ
やる。なりって来られても困る。
いや、でも僕はね、全然 OK ですよ。なりって来られても。
いやでもね、僕も最近人を仲間外れにしたことがあるので、我々昼英検で、ちょっと変わった人が来て、そう、だからね、僕もね、友達で、新潟の友達で、一時期、こいつすげえみたいになったけど、そいつがアル中で、どんどんなんか、ちょっと付き合いづらいなってなって、フェードアウトしたことも、ごく最近の出来事としてあるので、あんまり、無責任な、そういうことは僕思えないんですよ。あ、別に人様を無責任って言った
ら。いや、全然。まあ、そうそう。でも結構、女性、なんか、なんとか小町じゃないですか。
発言小町。
発言小町。とか見てると、すごいじゃないですか。
怖いですよね、あれ。
読めしゅうとない問題とか。
フィクションも多いような気がしますけどね。
いや、ほら、なんか、私結構、いろいろ見てると、 なんかママ友の中でもいろいろ
公演デビューで
いろいろあるじゃないですか。なんか周りに合わせた方がいいと、自分は自分で、なんかそういうのとかも結構みんながなんか妥協点をなんか進んで見つけるようにするような、
グループに入って辛い思いをするっていうのもあるけど、妻みたいに全然友達がいないっていうのも問題で、どっちがいいか本当わかんないですよね。まあ仲良くできれば一番いいんだけど、
一人の方が楽って人もいますからね。それはわかんないですけど、
例えば勝又さんはハンバーグと唐揚げ、美味しそう、これはいいですね。川崎さんは
オムライス、
オムライスです、
本当にベタのオムライスで美味しいですよ
ね。ここスパゲッティもすごい美味しいんですよ、ナポリタンとか。
そういえばあの場面つなぎがすごいうまくて、これも一回も気づかなかったんですけど、その母親が娘の高校の時にこう懐かしそうな感じで見に行ったら、ドンってなんか私服の女にぶつかって、カメラが後ろ向くと、もうみんな私服になってて、そこから普通にまだ、ね、
そうそうそうそう、
大人のインナーに映ってるんだけど、そこからスーッと過去に行く、
ね、あそこちょっと足、なんでか分かんないですけど、大林監督を思い出しました。
ああ、分かる気がする。ちょっとその現実の
時をかける少女でありそう。
でも音楽もだんだんガーって、
そう、
プレゼント
するのがいいです
よね、あそこね。
いや、音楽の使い方がやっぱ、相当意識して。
いやでもやっぱね、韓国のね、80年代のヒット曲が多分かかってるんでしょ。それが初めてたらもっと偉い泣けたはずだって思うとちょっと悔しいですよね。
だからそれが日本でキョンキョンとかやったら、
あそうだ、
なんか、
そう
そうね、なんてたった
りとか、あとね、女性の女優さん、うん、絶対やりたいと思う。いや私もこういうのやりたいとか。
やりたいでしょうね、あれ。
そうですね。それこそ30、40ぐらいの女優さんとかだと、いい役がね、本当ないから、僕とお母さんのぐらいですか。ああいうなんか本当に、だから、私は一回見た時に、
はい、
小島慶子さんとかが、舞台とかだったらすげえ盛り上がるね。
ありがとうございます。
最初見た時にもう小島慶子さんの顔が浮かびましたよ。
小島慶子誰に似てました？ハチュナ？
いや、なんか小島慶子さんが見たい映画なんじゃないかな。そういう女性の。
女番長みたいな、ね。
いや、番長というか、ほら、普通物語ちょっと語られないから、主人公のお母さんとか、せめてほら、不倫とかさ、おっさんの主人公があるにしても
、ね、いただきます。僕はハンバーグカレーです。
あの食堂で昼休みでレコードをかけて、レコードが回るのとみんなが走ってくる回るのが合わさって、あのシンデレラの曲がかかるのは、
ああちょっとクレームがね、クレームがね、
もう本当に鳥肌立つね。
さすが、僕は5回見てるだけ、さすが5回見てるだけ。
ガールズバナハムファンってなんか放題ついてなかったでしたっけ？
なんとかガンステリアは、
ガンステリアは
なんとか
なんとか、なんだっけ、忘れちゃった。
シンデレラ怒ったんですよね。
怒っちゃった。
怒って変えたらしいですよね。放題も今ガールズバナハムファンだって。
あ、その
放
題が
本当に。
放題で言えば、グーニーズはグッティーニャフのグッティーニャフがちょっと結構わかんない。中学に入るまで。
でもなんか今回見て気づいたのは、一番前だったからやっぱすごい、あの肌の質まで見えたんですけど、あの、実はあのサニーのメンバーって、メンバー以外にもちゃんと友達がいるんですよね。それぞれが最初、例えばあの、チャンミが最初あのぐーっと引きずられて遊んでるところとか別の子と遊んでるんですよね。
なるほど。
あとあのクモークも他の人と遊んでたりとか、そういうのも今回見れて、あ、じゃあ友達がいたんだっていう。でちょっと今回一番というか前からずっと謎だったら今回気づいたのが、本当にハチナは本当にレズビアンなのかっていうのと、
そんなこと言ってるシーンもありました、
ね。そうね、あれあのシーンって単なるよくお前ホモだろうみたいな感じで男の人に言うのっていうこと以外にもしかしたら本当にそうで、あのそのまま独身を貫いたのももしかしたらそうなのかな、男っ気があんましない、
そう言われてみるとそうですね。
監督さんってだよね、
男性
さん
だ
あのね、でもね、あのね病室のね写真見てると何回か見てると、もうあのね、あの弁護士とかってなんか、ね、なんか仲良くしてる写真とか、ね、
あ、そうなんですか、気づきました、そこ。
あとそう、そのあの寿司がハチナに、前レズビアンかして女同士で行けるのかって言って、あのね、あのメンバーの中で筋だけがそういうね、セクシャルなことを言うん
で、筋はね、
多分、そう、あの男と多分もう、 だから
そう、
ね、辻だけあの中では経験済みの
俺もそう思いました。花熊さんが気を悪くするから言わなくて迷ったんだけど、本当にこの映画のファンの人の世界を汚すのが辻はやってます、
はい、ジュノと
そうだからね、辻があの松潤みたいな彼と夜一緒にタバコ吸ってまたあの同じ音楽を聴かすじゃないですか、あいついつもやってるなっていうのにすごい見たく見て、
みんなもやるし、
でもその時のねあのナミの髪型が二つ結びでむちゃくちゃ可愛いんだよね、
あの高校時代のイナミの微妙な可愛さってちょっと受け口なんですけど、目元はすごいパッチリしてんだけど、
あとまあ動作のすごいやぼったさが素直に好きになりづらいんだけど、あの湖の場面はむちゃくちゃ可愛かった、
自分からなんか、前の高校では私も可愛かった、
私大好きで、
飲んだくれる場面ですね、
あの和解するシーンで、あそこで、
南
が泣くのは分かるんだけど、つられて、筋が泣いちゃうのが、なんで泣いてんの、
あでもね、筋みたいな人っているじゃないですか、結構、誰とも一匹狼的に男でも、みんなが一目置いちゃうみたいな、で、輪に入ったり、わっちゃわっちゃしないような。そういう人たちって今までなんか雰囲気あってかっこいいなとか思ってみんなに注目もされるしいいなとか思ってたんだけど、多分ああいう人ら辛いんだと思いました。あんま別に楽しくないでしょ、そんなしてても考えてみたら。
確かにキャラクター的に
ああいう風にしかできない
っていうね、なんか踊けたりできないんじゃない、
そうそう、
あの酒場であの二人が仲直りしてさ、その後にあの現代のポッキーが商売で打ちぶれてるシーンになってた
よね、俺は道端の
1回目見た時あれが筋なのかって
、僕もそうですね、シーン繋ぎと
すごいドキドキした
、顔にアイドル級の人気を誇っていた筋が顔に傷を負って以来風俗場にまでバスへの
なるほどなるほど、
アラフォーの風俗場になっちゃう。
そうか、
あの時の湯の波も良かったから、ゆったくり料理
飲んで
やる
よ、あれはいいんだろう、思いっきりね、札びらでね、人の顔を引っ叩いてるっていう、ああいうことでしょ。あれ
100万本っていくらぐらいなんですか、日本円のオ
スター10万ぐらいじゃない
ですか、10万ぐらいね、結構出しましたね。あれであのあれあそこ行く直前にあの87の病室行って誘って行こうかしらとか言ってたら、ぐわーって苦しんでて、それ見てぶわーって一気に泣くじゃないですか。あそこで釣られた気がしますけど、一瞬にして泣いちゃうあの感じ。でそこからあのなんだっけ、ポッキーのあのうわーってなんで八七が死ぬのって後にあの昔のみんなで撮ったビデオを見るって、
たまんないんだよね。
もう涙のかつあげとはこのことですよ。
あそこもさ、ポッキーがさ。
あのポーズは韓国で独立、みんななんか V サイン的なもんなんですかね。
そうですかね。
娘もやってたり、ね、
空港でだんだん、やらされてる感が
流行りの流行りのあれ
なんですかね、なんちゃって的な感じの、ね、
でも あそこのポッキー可愛いから辛いですよね。
そうですね、
そう
40代になったポッキーを知ってるから、2回目から見てると最初から若い時のポッキー見てすごいなんか
振り幅がね、
ミスコリア。でもポッキーもとしても自分はミスコリアになるなる言ってんのに、筋はもう雑誌にちょっと出ただけでファンが詰めかけて、オタがね他のブラスバンドの時も名前のプラカードを出すほどのオタが出てきちゃう。
あの辺の悲しさがちょっと、ポッキーの悲しさが
ね、
あのビデオ撮ってる時のあの筋だけ最初本読んでて、さ、スジもなんかやれっつってさ、一瞬こうなんかポーズを作ってさ、あそこすごい、
前のちょっとの仕草なのにむちゃくちゃ決まってるんですよ。
だから結構普段から本当ああいうことをやりたいんだろうなっていうのがちょっとあそこでも、
もしかしたら家で練習してたかもしれない。
恥ずかしくてできなかった
、
本当はこんな風に騒ぎたいって普段家で一人で考えてるのかもなっていう感じがあるんですよ。多分若い時に一回こう受け狙いでギャグやって、多分滑ったから、わしはギャグは向いてないと。
すんと済ましてた方が受けがいい。
わしはギャグ向いてない。みんななんか引いてしまうみたいな。
自分の、ね、ポイントをちゃんと分かった上で、私は美人で行こうと。
って頑張って多分下ネタとか言っちゃって、ね、
あの 顔切られて、あの担架で運ばれた時の筋の顔が あそこでやっとなんか筋のなんか幻想がない顔っていうかさ、
等身大の
等身大の
顔が見えます。なんか泣きそうな職業ですね。
普通のクールな
感じだね。
17歳ぐらいの顔になってた、
ね、そうそう、どうしようっていう。でもね、あの血でバーってなるかと思ったら、ね、自分のイメージカラーも赤なんですよね。
ああそうですか、うん、そうそう、あの焼却炉で波を助けるときに、波の服が黄色で、あの時あの筋の服が赤で、
赤で
したね。なんかね、絵的にいいなって
5回目とそこまでね、
スタイリスト的にすごい
使ってる。でもすごい色彩設計は
すごい
ありますね。
なんか見てると、じいちゃんがあまりダサく見えてこなくなる。
波の最初
にしてたじ
いちゃんはダサいですよ。
いやなんか最近じいちゃん見慣れてきてて。
あ、そうか。
昔ほどなんか
サイズですよね。ブカブカ
なん
ですよ
ね。なんかね、じいちゃんの下にあのタンガリーシャツみたいなじいちゃんのが、うん、あの生地のシャツ着てたり、そりゃないだろうって
思いました。重ね着してたぎって、80年代ね。
上京したての浪人生みたいな。
そうそう、頑張っちゃった。
それでその87の方はむしろピタッとしたじいちゃんの方が来てるから、うん、その違いもありましたよね。
そうですね。
あとあれ、あのサニーに対して少女時代の方がやっぱりあのおしゃれなの
か、ちょっと洗練されてる。
ピーザーの子は黒を勇気に見えましたよ。
大西ゆかにもちょっと
似てる。あ、そっか、
あれも良かったよ。
商業高校
で、ね、ライバル関係の、ね、
進んだ関係が。
ドラマ版のスケバンデカを思い出しました。
まさに大西優香がなんかあれも本当にコメディリリーフとして良かったですね。
あの南の陽子さんとかが、リメイクしたらいいと。
あ、なんかメンバーの一人には言っても
いいですね。斉藤由貴と南の
陽子と佐野涼子さんとか、
3時にあたりじゃないですかね、南の陽
子。ああ、いいかもしれない。
単純にたぶんすごい整形して顔が変わっちゃったし、
あ、
日本でやると誰がやるかって考えると面白いです
。うん、やっぱあの
島田さんはなんかいても違和感もない
から、島田さんの変わってないから、
島田さんの本の世界すごいマッチしてる。
波でいいんじゃないですかね、島田さんの波で。
あ、いいかもしれない。
あのマクタスおっさんが言ってたけど、中森明菜を救うために、あ、小泉京子が立ち上がるのがすごい。
いや本当に、ああ面白い。それで松田聖子も来るっていうね。うん、なんか最近そう、あとがんで死ぬ友達の話が立て続けにあって、あったっけ、わし立て続け見た気がして、わしのガンだから他人事
です。え、ガンなんですか。大丈夫ですか。今元気にしてますけど、最後にナミがカツアゲした生徒たちを倒しに行くときみたいな今の元気なんですか。
でもね、じゃあなんかガンね、まあ今治療中ですけど、自分のこう残りっていうか、これから真面目に考えると、ずっと小学校時代から繋がってるんだなっていうのをよく考えていて、でわしも最近結構あの昔の友達とかに会って、なんかずっと会ってない人と結構やっぱ変わってるじゃないですか、お互い。
そうですよね。
そこの会った時のなんか考えっていうか、その時間の思いとかもう今日見ててすごい。
いやもう本当だってこう、ね、中高校生ぐらいの時に誰が金持ちか貧乏かなんて別に関係なかったじゃないですか。関係あるとしてもビビたる差だったし、こう43ぐらいになるともう愕然とするほどの、ね、年収で何倍とか、
それみんないろいろ浮き沈み
あるし、浮き沈みありますしね。
まあ、そんな良くない方ですけど、でも会うとなんか人がなんかどういう風になってても笑ったりとかなんかざまりとか全然思わなくて、頑張ったなってい う,
そうですよ、ね、
あともうどんどん新やつも出てくるから、やっぱもうみんなすごく頑張ったねっていう気持ち
になります。千田正樹さんがこの前亡くなって、本当ため年なのでずっしり来たんですよ。一番いい時期のね、有山小山とか編集王だなんだ、あの演歌のやつ俺節とか、その時はもうどれほど悲願だかっていう、そういう時期もあって、
でもそれなんか結構みんななんかいろんな葛藤っていうか、やっぱ人間関係とか家族のことも悩んだりとか、本当でなんかこう 辛いこと経験してるから、まあ、ちょっと優しくなるっていうか、みんななんかどういう経験してるかっていうのが見えてくると、なんか実際ツイッターとかで論争とかするよりは、あってやっぱり、なんかすごく、ね。
そう、あって一緒にみんなでサニーを見よう。
そうそう。で、なんかニュースとかで結構報道されない、なんか結構すごい思うのが、若い子がすごく巡り合わせっていうか、すごい親切な子が多くて、小中学生とか。だから結構それを育ててるのはお母さんたちじゃないですか、日本の。日本のお母さんって本当なんかすごい重要っていうか、もっと輝いてほしいなと思います。
そうですよね。
それやっぱ男社会とかの圧力って韓国の方が絶対強いと思うんで、
本当だ。
言ってましたね。
レイプとか半端ないと思うし、そこでやっぱちゃんと自分たちが、なんか自分の人生を生きるって主役になるっていう、
一番最後みんなでさ、サニー踊ってるのは、やっぱりあの40代の女の人たちだけど、なんかまだこれからできるって感じがすごいあって、
そうそうそうそう、うん、
すごいなんかあそこいいんだよ。
なんかあの集まって昔懐かしのことやってみましてっていうのがちょっと再スタート感がちょっとあって、一旦今までのことは終わりましょう。でここからっていう感じ、
やっぱちゃんと成長してるっていうか、なんか自分の子供がいじめられてた子に、なんか踏み込まちゃんと親としても頑張ってるし、そういう意識っていうのが大切なのかなってすごい思いますね。自分はそれだけちゃんと今自分の人生の主役張れてるのかっていうのが結構みんななんか思ってて、みんな無力感があるじゃないですか、すごく原発とかも何もできない
って張れてないかもな。なんかだから結構だから皮肉なのは、やっぱそれが八菜の死によってもたらされてるっていうのがやっぱこうね、切なくはありますよね。何かをすごい 大きな代償を引き換えにしてるっていうか、
そうしないと気づけなかったんですよね。
気づけなかったし、ずっと気づかなかったんだろうなっていう
ね。でもこれなんかね、地球のそのすごく危機でもなんでもないじゃないですか、モンスターと戦うわけでもなんでもないし、でもみんな通じることだけでも、だからこそこうすごく自分のことに置き換えられて考えられたから、だからみんななんか自分の話とかに似てる人が多いと思うし、あれです、あのサウナ人見た時に思って、サウナ人も友達がすごい似てる人がいっぱいいて、じゃあそうすると自分の問題として置き換えて考えることができるし、これから多分必要ってくるのは、相手の身になって考えることができる人っていうのが多分すごく重要になってくると思っていて、だから例えば何かモチーフに対して反対派と賛成があって争ってたとしても、なんか自分が相手の立場に立って考えることができたら、もっとこう距離を、ね、冷静になんかお互い納得できるところを模索できると思うし、相手のことを考えないでみんな言うじゃないですか、なんかめっちゃ不要だとか、そういう想像力もなんか相手考えないようにしてるのかも分かんないです
よ。自分のことで精一杯なんですよ。
そうですね。
そう
さっきのね、あの40アラフォーからの再スタートみたいなところで言うと、多分あの、まあ、さっきのエンディングの話されてたじゃないですか、エンディングで社長になってたりとか、ちょっともう一回美容院
売上げ 150% 達成、
そう、あれができたとしたらやっぱり相当努力をしたと思うんですよなと、となるとね、本当に八菜の死もさっきの、まあ、大きな代償ですけど、ま
あ、
そう本当に良かったんですよね。
絵っていうのが意外と表現として微妙でいいなと思ったのは、映像で見せるんじゃなくて絵だからまだ分かんないから理想図なのかもしれない
ですね。全くそうですね。
そこがやっぱ使い方がうまい。
医療用のタイマーですか。
違う違う、これはカギタバコしかなくて
日本では見止められ
ない。最後のデッサンのやつってなんか うまいんだがうまくないんだけど、中途半端なデッサンだった。
あ、そうですか。
じゃあ何が書いてある
って、
微妙に何が似てないんですよ、いまいち。
あの川崎さんから見て波の絵は上手なんですか。
波の絵、
波の、
ああでも
彼氏の絵とか描いたり、
あ普通にうまいデッサン
です、ね、あ本当に、
あれ一番最後まで生き残ってたのは誰だろう。
あれ多分ナミですよ、多分。あ、ナミが一番。お医者さんして確認したことあるんですけど。
もう一人。
数字がその前じゃないか。多分、立ち位置合ってるんですよね、あれ。
あそっか。それは全然気づかなかった。
あれ、あれだよね、寿司は、あれ、本屋になって
た。あれ、本屋なんですか、
多分本屋。
あ、ちょっとあの、ハンガリー読めなかったんですけど、なんか本がたくさんありました、
ね。好きだし、だから多分本屋
なんだ。あ、本屋さんなんだ。
ああなるほどなるほど。
そう、僕もさっきそれ言おうと思ってて、あの韓国語読めないから、一応僕大学
社長は読めたんですけど、
ね、社長って漢字書いてないんですよ。あのハングルだったんですけど、
大学社長。あ、本
当に。一応読みは読めるんですけど、意味が分かんない。
あ、そうですか。語は分かるんですね。
一応あの音は分かるんですよ。ローマ字と同じなんで。で、一応何屋さんって書いて、一応ハングルが何文字か書いてあったから、何屋さんかで見ようと思ったんですけど、分かんなくて。でも確か今言われたら本屋さんなのかもしれない。
なるほど、
なるほど、なるほど。
やっぱりあれですね、大人になった時のステージも改めて見たらすごい美人でしたね。
そうですね。
十分イムナミとかも美人なんだけど。
でもなんかハッとするほどの美人じゃない、微妙な美人でしたよ。
なんか子供の時の筋の美人側と方向性が違うんです
よ。そう
あれはなんかね、韓国の人じゃないとわからないん
ですよ。あ、そうなんですか。
あの女優さんはすごい大物で、
あ、そうなんですか。
大物だけどなんかしばらく大物というには出てこなかった。
あ、じゃあサプライズ的なキャスティングなんだ。
最後に大物がちょっと出てすごいみたいな。なんか刑事物語のラスワンで最後で高倉健が出てくるみたいな。
あ、もうじゃあ劇場ではおお
って。だからあれもあの看板にも出てないんですね、数字の大人時代は。
あ、うん、そうなんだ。
なるほど。
やっぱそういう意味でなんかあの一言で言ってやっぱエンターテインメントってすごく充実してますよね。
よくできてる。
まあ本当エンタメとしてなんかもうこれでもかっていうぐらい詰め込んでるじゃないですか、いろんな要素。だからそこは貪欲ですよね、やっぱり。
でもそう、あのなんか私が立て続け見たかもしれないですけど、はい、ガンで友達側になってどういう風に言うかっていうので、やっぱいい映画はちゃんとギャグ笑えるところがあるし、なんか全部こう素直っていうか、なんかやたらこう涙ちょうだいでもなく、本当にあ、確かにそうだよなっていう実感できるのがあるから。
佐藤さんがこんなにさっき僕らにくれたのは片身分けだったんです
か。片
身分けだった重いですね、重いですね。
あと1年2ヶ月ぐらいできる。
嘘、え、マジで。
でもフィフティフィフティみたいな。
あ、はいはい、でもね、いやでもね、やっぱあれですよ、言うと、やっぱみんな経験ないから、若い子とかはこういうふうに知識が分かんないみたいな感じになっちゃうから、は言った方がいいのか言わなくてもいいのか分かんない。でもそれで私地元が小高っていう福島にあるので、
福島で、あ、ご実家福島なんですか。
島ママさんのおじいさんの、
はあ、
島ママさんの、あの原稿とか結構資料館みたいな博物館みたいなのがあって、それがずっとなんか原発の10キロ圏内の中で放置されてるから、それを結構こっちでボランティアっていうか向こうから運ぶっていうのをみんななんか暇な人とか手伝ってもらって、なんか島さんのご自宅の職とかに移れれば安心かな
って。すごい話してる。
それでか、なんかさっきから佐藤さんが過激な発言ばかりするなって思ったら、
やっぱそれは理由があって結構、なんかもう、体が調子悪いんで体験寝たきりなのと、まあ、絶対ぐらいで威勢がいいことを言っておかないと。あとはちょうど会社も辞めたし、みんな結構ビクビクしてるっていうか、会社とかで仕事関係とかがあるとなかなか言いたいこと言えないじゃないですか。もうだからわしも怖いもんないから、別に仕事も知らないも何もないし、なんかわしが威勢がいいこと言って、私発見したんですけど、はい、なんか危ないこと言うと炎上する可能性があるじゃないですか。その一番打開する一番いい方法は、炎上した後にそれと同じぐらいインパクトがある別のネタを10個くらいやるって言ったら炎上したみたいな。こいつは頭おかしい。
関わんない方がいいと。
だから私結構それでいろいろなんか膨らんっていうか、思わせるの時期を合わせて、なんかあるいくつかのニュースを順番に並べて、ツイッターとかに並べて、印象、人間の印象ってコントロールできるんじゃないかという実験をしていて、データ分析とかを取るためにいろいろ推しがついたり、いろいろわけわかんないことやってるんで、推しっぽいおかけしてるんですけど、なんかちょっとね、その実家がもうあるんで、なんかせめてね、残り少ないというふうにやってる、いただきがよくわかる、推しっぽいおかけしてる。でこういうことちょっとあれなんですよね。言うとどう、
いや、でもこれ今録音してますよ。
これはもうポッドキャストで配信されてしまいます。
あ、いいですよ。言ってるんで、僕みんなに言ってるんじゃないですか。
だからこの録音が、はい、あの3人があのビデオ見たくな
っちゃう。大丈夫大丈夫大丈夫。全然。いや、でもね、
あとで楽しくなっちゃうんです。
ちょっと。僕は約1年くらい、来年の金沢映画祭を目標にして今動いてるんで、
じゃあまた近々何か他の映画も一緒に見ましょう。
いや、50-50みたいなことあるかもしれない
ですね。
そうなんです。
ジョイと巡り合うかもしれないですけど、
ちょっとそれは頑張ろう。
現代医学は日々進歩してますね。
なんとリアルにハテナじゃないですか。
あれもこれは結構伊沢さんとか、あとアスパンの皆さんとかは、合ってる人が見に行ってます、だからちょっとね。あとこの間アスパンで誕生日があってらしい。この間38年で、あ、そう、それ自慢があって、私アスパンでなんか誕生会っていうのを自分で開かせていただいて、でそれで高橋よしきさんと、なんかで中原さんが最近 DJ やってないって言ってたんですけど、はい、特別にやってくださって、
その時にノイズ音楽かけるんですか。
いや、普通に踊れるやつで、ほら最近クラブの取り締まりでダンスがやめるときから
逮捕されちゃう。
中原さんの DJ で私がガン踊りしてるところを撮ってて、でその時なんかユーザロックさんが来てくれて、
お元気にされてるんですか。
お元気ですよ。
何をやってるんですか
今。なんかね、準備してて、
服役はされたんでしたっけ。服役されたんでしたっけ。
そうそうそう、結構 ね、突然なんかライブとかやったりとか。
へ
ー、すごいね、やっぱり面白かったです。
僕TR2 でずっと聞いてましたよ、ユーザロックさんと。
だからそう、ヨシキさんとユーザロックさんが出会って、でなんか吉木さんが冷たいネタやの共同脚本のご存知だったから、ユーザーさんが、いや僕がなんか映画化してほしい話はこういう話だよみたいな、ガーってこうすぐ話をして、すげえの。あと岡田さんとかユーザーさんもご面識あったんですけど、そういうなんか私のね、皆さんもそうですけど、なんかいろんな人をクロスオーバーさせていくのを やろうと思ってるん
で。なるほど、
ぜひぜひご協力
ください。ありがとうございます。じゃあまあそういったところで、ラジオはここで締めようと思います。
そうですね。
では皆さん、サニーをぜひお楽しみください。はい、
DVD になったら見ましょう。
そうですね。
終わっちゃい。
新潟まだやってますよ。今週いっぱいみんな見てね。はい、バイバーイ。
バイバーイ。